ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。10月18日、拉致被害者ご家族は総理大臣官邸で岸田総理と面会しました。面会後、記者会見において飯塚繁雄さんは次の通り述べました。
今日総理大臣が家族会と面会していただけるというのは結構早かったですよね。総理大臣就任後、いろいろ忙しい選挙もありそうにと、そういった面ではですね、拉致問題をきちっとやっていくなという意思の一つの表れかなとは思うんですけども、私たち今日の家族会のメンバーではやはりこれだけ長い間待たされているということの背景にですね、何とかしてほしいよという思いがそれぞれの人から話されました。そういう中では、雰囲気としては、この拉致問題は国の重要課題であるという政府の態度については変わりはありません。そのような雰囲気でした。岸田総理もですね、毎回総理大臣がおっしゃっていることを、どっちかというとそのまま、言及していると、いう感じに取れないことはないんですけども、私たちはですね、その中で言っているのは具体的に進めてくださいと、やりますやりますやってますじゃなくて、じゃあいつやるの、どこまでやるの、そういうことを踏まえながらですね、他の国に対しても支援、応援をより具体的に、日本の態度分かりました、協力しますっていうだけでは、何の進歩もありませんので、じゃあ何をどうしてほしいのかということを、日本政府から各国の担当、あるいは一番のトップに、お願いしてほしいと。で、それいつまでやるのということを含めてですね、ですから特に私の願いですけれども、そういうふうに、やりますよっていう言葉だけではダメだと。じゃあいつまでに何をどうしていくんだというような具体的な計画のもとに、進めてほしいと。これも毎回言ってるんですけども、残念ながら安倍総理、任期中に会見するというお話をいただいたことなんですけれども、結局は、何も向きがなかったということになってしまいましたよね。そういう意味では、チェックっていうのは変ですけれども、我々はこうやってやるんだな、やってくれてんだな、もう少しこうなる、例えばこうなるんだなっていうことを見極めながらですね、皆さんと思いを統一しながら、 注視していくと、まあいうことができるかなと、まあいうふうに思います。ですから進めていくための強い意志と強い覚悟、まあこれをぜひ持っていただいて、まあ総理も一生懸命やりますよ、全身全霊思ってやりますと言っておりますので、それとともにですね、一緒になって見ていきたい、注視していきたいというふうに私は思います。まあそういうのに言ってもですね、体が良くていかなくてもどうしようもないんですよ。そういうことで、そういった状況も踏まえて皆さんと一緒に もっともう一回諦めるわけにいけないこの問題について戦っていきたいと、まあ、いうふうに考えています。よろしくお願いします。ありがとうございました。
次に横田早紀江さんは次の通り述べました。
皆さんこんばんは。本当にお忙しい中、こうして拉致問題に大きな関心を持っていただいて報道していただいていることを本当にありがたく思っております。今日は早くに岸田総理が家族会の皆さんと会ってくださいまして、私たちはやはりあまりにも長い年月、何にもわからない状態、何がどう動いているのかもわからないし、被害者の様子も本当のことが何にも分かっておりませんので、そういうことをやっぱりはっきりと分かるように分かったときは、やっぱり具体的なことを家族に教えてほしいし、やっぱりそういうことが何にもないと、何でも何でも同じ思いで変な、変なことを言っている人もいましたけど、この間ああいうふうなことがまかり通ってくるようなことになったら大変なことなので、やっぱり具体的な確信を小さくてもみんな持って、希望を持って歩めるように、本当にまず首脳会談をいただきたいと、本当にこちらの日本の思いをしっかりと相手の人に伝えていただきたいということをお願いしておきました。
次に斉藤文夫さんは次の通り述べました。
こんばんは。もう暗くなっちゃったからね、こんばんはで、ね、すみません。私たちはもう本当に家族に会いたいんです。会いたいし、また私の命もどこまで待てるか分かりませんので、本当に会って自分が満足してお父さんお母さんに報告ができるということをもう願ってますので、どうかまたしっかりと総理に頑張っていただきたいなと思っております。ただ私はそれだけです。一生懸命家族に会いたいという気持ちを大事にしておきたいと思います。よろしくお願いいたします。
次に増本照明さんは次の通り述べました。
こんばんは。増本照明の弟、増本照明です。まず総理に申し上げたのは、先日の記者会見で、アメリカの出方のアメリカの対策を考えていて、その中で日本は何ができるかということを進めていきたいというふうにおっしゃったことを受けて、それは他人事でしょうというふうに言うと、自分の利害国は自分の国であるにもかかわらず、その利害国のトップである総理がこんな他国の出方を見極めながらなんて他人事ですよというふうに言って、私たち家族と、それから政権、それから政府の方々、政治家の方々との会議、意見の会議というか思いの会議が本当に高いと思っています。さらにウルバタ発言を受けて、方は自民党の方にも結構そう思っている人がいるというふうにおっしゃいました。私たちもそう感じてるんです。私たちも政治家の中で本当に何人が生存を信じているのかわからない、多くの政治家の方がもう死んでるからしょうがないというふうに思ってる、そういう感覚を持っています。それでなければ19年間放置するわけないですよね。19年間何にも前に進めないような、そんな国なんですよね、我が国は。残念ながらそのことを強く で総理が覚悟という言葉を使われたので、覚悟を持ってやってほしいというふうに申し上げました。
次に、横田拓也さんは次の通り述べました。
改めまして、横田拓也と申します。本日、岸田総理、お忙しい時間の中でですね、我々家族会との面会を1時間もお時間を割いてくださって、改めてお礼を申し上げたいと思っています。私が総理に申し上げたのは、私の姉が、めぐみがですね、拉致されたのが13歳、今年の10月5日で57歳の誕生日を迎えて、44年が経過していると、実に長い時間を背負っているんだということですとか、家族会が設立されたのは1997年でございまして、24年が経過しています。また2002年の9月、日朝首脳会談が行われてから19年経過してきて、これまでの間、家族会設立からですね、11人の総理と面会して、本日また岸田総理とお会いして、めぐみはじめとする拉致被害者をですね、助けてくださいと、訴え続けてもまだ解決ができていないことは問題であると。ということを訴えました。また今後ですね、あらゆる交渉をしていく中でぜひ気をつけていただきたいということを一点申し上げました。それは家族会と救う会拉致議連の基本方針でもありますが、こうした膠着状態の中でやはり北朝鮮側からですとか日本国内で聞こえてくる聞こえのいい工作情報としてですね、日朝双方に連絡事務所を設置してはどうかと、もしくは調査委員会を立ち上げてはどうかと、それによって手がかりが何か見つかるんではないかといったような聞こえのいい提案を絶対乗ってほしくないと、家族会としては反対をするということをお伝えしました。北朝鮮当局は24時間厳重な監視下で拉致被害者がいつ誰がどこで何をしているかを分かっているわけで、あたかも分からないかごとくですね、調査委員会を立ち上げてそれが何かの手がかりにつながるといったことは違う稼ぎにしかならないから、そういう甘い誘いには乗ってほしくないということをお伝え申し上げました。また首脳同士でしかこの問題解決できないの で、 相手に対して強く交渉するとともにですね、ぜひ日朝双方が明るい平和な未来が描けるんだということをですね、ぜひ岸田総理の方から伝えてほしい、語ってほしいということをお伝え申し上げました。以上でございます。
最後に横田哲也さんは次の通り述べました。
じゃ続けて同じ横田哲也でございます。今日の面会で岸田総理は冒頭にですね、拉致問題は岸田内閣においても最重要事項であるという言葉を耳にできて、直接聞けて、非常に安心しましたというふうに申し上げました。一方で北朝鮮は相変わらずですけれども、拉致問題解決済みであると表明しているので、そこをどう突き崩すのかが非常に大変だと思うんだけども、この問題を解決しなければ主権国家と言えないから、政治力であり外交力でありインテリジェンスを活用して解決してほしいということを申し上げました。今現在日本並びにアメリカ、そして国連なんかによるですね、制裁が効いててお金も物資も足りてなくて、かなり追い詰められているのは事実と思うんですけれども、一方でミサイルを発射するだけの国力というか資金があるのも事実だろうということなので、どっかの国がどっかの人がそういうお金物を流入させているということなんでしょうから、いろいろ今以上にですね、国際連携を強めて背取りなんかを防いで北朝鮮が城を上げるまで追い詰めてほしいことを申し上げました。以上です。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。
いつのことだか思い出してごらん。あんなこと、こんなことあったでしょう。
いかがでしたでしょうか。ふるさとの唱歌コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、野口五郎で私鉄沿線をお届けします。それではお聴きください。 実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。野口五郎で私鉄沿線をお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。